清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は経営学部経営学科の和田武明先生に聞きます。あの経営学部経営学科の先生ということで、
はい、
まあ、経営学について学生さんに、ね、授業をされていると思うんですけども、先生ご専門は経営学の中でもどんなことを教えてらっしゃるんでしょうか。
はい、経営戦略という経営の、まあ、大きく言うと計画を考える学問ですね。どんな風な計画を立てると会社が成功するのか、まあ、そういう研究をしております。
なんかそれはお家の家計にもちょっとなんかつながりそうな、
うん、そうですね、まあ、家計というよりは例えば夏休みどこに出かけるのかとか、まあ、その時にどういうような方向に行った方がいいのか、まあ、そちらの計画の方に近いですね。
うん、計画を立ててそれをどうやって実行したらどういうふうに成功するのか、
はい、その一連の流れを考えるということになります。
うん、そうですね。じゃあ夏休みの宿題とかに役に立つそうですね。
まあ、基本的にはちゃんと日程を管理していつまで何やるかということを考えて、うん、で計画通りいかなかった時にどうリカバーするか、まあ、そういうことを考えていきますよね。
うん、
企業の、まあ、経営でもやっぱりどのような成功を目指すかというのを考える、で計画通りいかないこともありますから、まあ、その修正対応を含めて、まあ、いわゆるアドリブ含めてどういうやり方をしたら成功するのかというのを考えていくことになります。
でもそこは経営学ですから、お家のこととか宿題とかじゃなくて企業に置き換えるわけなんですね。
その通りです。
はい、企業に置き換えて学生さんたちが学んでいくって、まあ、一言で 言っていただいたんですけれども、先生やっぱり経営学ってちょっと難しいです。
そうですね、経営学というとどうしても皆さん経営者、うん、社長さん思い浮かべるから、何か、雲の上のトップの人が考えていることではないかというふうに考えている方もいらっしゃいますけれども、実際は経営学というのは、マネジメント、もしくは、ちょっと硬い言葉になりますけども、ビジネスアドミニストレーションというものを日本語に持ってきた言葉です。マネジメントというと、まあ、マネージャーさんにつながる言葉でして、
うん、
ちょっと私のあのカンペないとわからないんですけども、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、もしドラのマネジメントにつながる言葉です。高校野球のマネージャーさんが、高校野球をどうしたら勝利に導けるかということを考えて行動すると、まあ、サクセスストーリーにつながるみたいに、まあ、あの高校の部活だろうが普通の仲良しのチームだろうが、いろんなものがうまく、歯車が回るように考えるというのが経営学ということになります。まあ、教育者というと、例えばお母さんも教育をしているけども、どうしても先生が教育者と言われるように、経営学、会社の人も普通の人も経営しているけども、教育者みたいに、まあ、一番経営している人ということで経営者が社長さんということになりますけれども、まあ、皆さんどのような立場であっても経営というのは、関係してくる学問だと考えていただけるといいと思います。
なるほどね。なのであの社長さんというと雲の上の人の存在な気がなんかこうしますけれども、そうじゃなくてもうちょっと身近なところにこういった経営学というのがあるということなんですね。
そうですね、まあ、例えばどうしたら人がやる気になるのか、会社だと社長さんがちゃんと社員さんのやる気を引き出すと業績が上がりますよね。でもやる気があったらいい結果になるというのは普通の人の中でも成り立つ話ですよね。
うん、
例えばそのようなことも経営学になっています。他にもちゃんと計画を立てるとか、道具をしっかり使いましょうとか、まあ、そのようなあの当たり前のことをしっかりやると会社の業績が上がるし、社会でもいろんなところで役に立つ、そういう学問です。
なるほど、まあ、本当に当たり前のことといえば当たり前のことなんですけど、なかなかそれが順序よくできないもんなんですよね。
まあ、そうですね。でも例えばなんですかね、料理の仕方とか、運転の仕方とか、当たり前のことでもハウツー本ってかなりの売り上げになってますし、その専門の学校はありますよね。その当たり前のことをどうしてそういうふうになっているのか、ちゃんと一から理解してしっかり行えるようになる、 これは、料理だろうが運転だろうが、会社のお仕事だろうがやっぱり学んでおくべきことだと思います。
その中に、一定の法則とかやり方とか、組み立て方っていうのがあって、それを学校で教えるのが経営学になるわけなんですね。
はい、理屈の上で、例えば安く売ったらたくさん売れると、じゃあ安く売るためにはどうするのか、たくさん作る、でたくさん作れば安くなるからたくさん売って安くなる、例えば、このような考え方をしていく、でそのように理屈を積み上げるだけじゃなくて実際に成功している会社が何をやっているのかというのをちゃんと、インタビューとか、新聞記事とかで調べて、その裏にある勝利の方程式というのを、考えていくと、でそれを、悪い言い方になるかもしれませんけども、真似パクって、で自分たちも成功しよう、そういう学問だと思うといいと思います。
なるほど。もしドラの、話、タイトル長いですけど、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、略してもしドラ、
はい、
例えていただきましたけども、本当にだとそうやって先生のお話聞いていくと、あ、経営学って結構身近なんだなってちょっと思いました。
そういうふうに考えていただけると、感じていただけると我々としてもありがたいですね。
だから経営学、どこの学科の学問もそうだと思うんですけど、知ってるだけじゃダメなんですよね。
そうですね、特に実学、実際に役に立てるための学問ですから、いろんなところで使っていただきたい学問でもあります。
知ってるのはもちろんいいことなんですけど、それが使えてこそグッジョブってことなんですね。
そうですね、我々の大学でも、アピールするわけではありませんが、アピールですけども実践の経営学、実際に使える経営学というのを目指して、学生にいろんな、自分から考えて動く、授業を導入しております。
はい、先生の講義っていうのは実際にどんな感じの講義なんですか？
普通に今言ったように経営学って難しいことじゃないか、身構えてる学生さんが多いですから、なるべく大学生の皆さんがこれまで経験してきたこと、例えば高校とか、日常に、友達と遊びに行くときの場面とか、そういう分かりやすい例に例えて、あ、そういうことだったんだということを感じていただけるように、噛んで含める説明をするようにしています。
なるほど。だからより分かりやすく説明することによって、より身近にもっと経営学を考えていただこうという。
そうですね、でも多分大学生の学生さん、経営学の学生さんが聞いて分かるレベルというのは、世間一般に説明して、あ、そうですねと納得していただけるレベルですので、我々も、難しいことをお経のように難しいまま説明するではなく、ただ単に羅列して喋る、それではやっぱり、学問を社会に広める学者としての、責任を果たしていることになりませんから、やっぱり学生レベルに説明できる、これは学者の責任でもあると思います。
でも確かにこう自分が学生時代のことをこう思い出してみると、こうなんか教科書に書いてあることをずっと読んでる先生の授業ってちっとも面白くなくて、思い出してみても何の話してたのか全然思い出せないですもん。って考えるとやっぱり先生のしてる授業っていうのはすごい身になるんだろうなってすごい今思いました。
ものによりますね。経営学っていうのはやはりさっきおっしゃっていただいたように、実際に使えるところに持っていかなきゃいけないので、それがどういう理屈になっているのか、自分の身の回りで分かるようにならないといけないですけども、例えば、自然科学、物理とか、そういうふうになっているんだなとかいうふうに思って、知識として身につける学問もあると思います。交通ルールなんかもそうかもしれませんね。運転免許の引きなんてそういうルールだとしか言いようはないですからね。
じゃあ学生さんたちには本当にもう分かりやすく、分かってもらいやすく、
話長いって言われますけどねくどいって言われます
経営学科は何年生まであるんですか？
経営学は、大学の、いわゆる4年生大学ですね。
4年生までって、先生何年生を中心に教えてらっしゃるんでしょう？
まず1年生の経営学入門、大学に入って初めて経営学を、勉強するという学生さんに対して、さっき言ったような、説明をすることになります。それから、3年4年の専門ゼミ、いわゆるゼミの担当もしております。
1年生でまず、ほぼ経営学に関して知識がゼロの状態で入ってくるわけじゃないですか。
はい、
先生の話いきなり聞いて頭の上にハテナがいっぱい浮かんでる子とかいませんか？
それはどうしてもいますね。真面目な子ほどさっき言った分かりやすい説明をされると、それはそれで、 何か教科書に難しい言葉が並んでいて、それが自分の身の回りに降ってきたときに応用力がある子だったら、まあ、つなげて理解することはできますけれども、まあ、そういう経験あまり、まあ、そういう勉強を高校まであまり体験してない学生さんだと、何か全然別の話をしてるんじゃないかということで、つながらないで困ってる子もちょっといますね、うん、そういう子にどうやってつなげていくかっていうのもまた、まあ、問題なんだと思います、
うん、中にはああ私こういう話好きかもってキラキラした瞳で見てくれる学生さんもいるんじゃないですか。
まあ若干はいますね
若干は、
はい、
そういう子たちはやっぱりもうゆくゆくはエキスパートになっていくんでしょうね、
うん、まあでも我々としてはそんな経営学のエキスパートというよりはどこでも誰でも使う知識というふうに、お勧めしていますから、まあ、その道に進んでくれればありがたいですけども、まあ、どこかで知識を生かしていただければ、おんの字というふうに考えております、
はい、そしてゼミも持たれているということなんですけれども、ゼミの方ではどんなことされているんですか、はい、
私、専門が経営戦略という学問領域になりまして、まあ、企業の計画とか考える学問なんですけども、まあ、そのテキストを使って、学生に合わせてこれはどういうことか、まあ、問答をしながら、まあ、考えさせる授業をしています。
うん、テキストがあるのにそこからさらに掘り下げていくわけなんですね、
まあ、さっき言ったようにテキストって難しいことが書いてあるんですよ。でそれをじゃあ例えば身の回りのことで、普段友達と遊びに行く場面でこの話を聞かれるとどういうことだ、そういうふうに自分で考えさせないとやっぱり理解したことになりませんので、まあ、難しいものをそのまま暗記するんではなくて、ちゃんと自分でこれはこういうことだ、究極的には人に、優しく説明できるようになるようになっていただきたいですね。
教科書やテキストに書いてあることそのままじゃなくて噛んで自分で噛んで含ん で, でそれを人に伝えられるようにと。
はい、多分理解というのはそういうことだと思いますので、何か教科書に入っているデータそのまま読み上げるんだったらただ単に日本語読めてるだけですから、
を自分の言葉として分かりやす
い、はい、そうですね、いい言葉ですね、自分の言葉で喋れる、これは理解だと思います。
で、社会に出ていった時に先ほども先生おっしゃっていましたけど知識だけじゃなくてそれを使うという、
そうですね、多分自分の言葉で説明できるようになれば、まあ、それは自分の直面している状況に合わせてあこれはこういうことだというふうに理解して行動できると思いますので、
どうですか1年生でちんぷんかんぷんで経営のことね、ちんぷんかんぷんで入学してきた学生さんたちもやっぱり4年生ともなると結構なこう知識を身につけてで卒業していく感じになるんじゃないですか。
そこはどうですかね我々3本の柱ということで、
はい、
3領域の授業をしていまして、まあ、経営、会計、情報系、まあ、コンピューター系の授業を3つやってますんで、進路として、コンピューター系とか会計系を選ばれる方は、まあ、あまり経営学を深掘りしないで卒業できてしまうんで、そこまでいってるかはちょっとわからないですね、
うん、でも経営を深掘りしてた学生さんなんかはもう結構なんか自信たっぷりで、
そうですかね、まあ、実際に我々の大学では3年のプロジェクト活動という、地域の、企業さんとか団体さんと協力して、でその団体さんと、一緒にという、授業を やってまして、その際に、我々の大学で教えているような、知識を使っていただくという、まあ、実践練習のようなものをやってまして、まあ、そこで、まあ、知識を使っていただければ、まあ、これは何か使えるんだなという、実感を持っている学生さんもいます。もう一つはインターンシップですね。インターンシップ、実際に会社に、行って、アルバイトではなくて、アルバイトだと、まあ、仕事ですけども、まあ社会人経験のように、実際に社員と同じ立場で仕事をさせていただくという実習があります。でその時にですね、先日も実習先にお話を聞きに行ったんですけども、学生が会社の仕事の体験で車を売るというような、ことを考えていこうという、まあ、仕事体験させていただいたと。でその時にマーケティング、物の売り方の学問というのがありまして、それが実際に使えるというのを見てですね、学生が大学で学んでた授業って、会社でも使えるんだとかびっくりしてたとか言われましたね、まあ、そのように実際に使えるというところまで何か経験してしまうと、 そこから先は早いと思いますね。
学校校内だけじゃなくて外に出てってそういう勉強っていうのもするわけなんですね。
そうですね、やはり大学の教室で、授業形式で教えられることっていうのは限られてますんで、まあ、実際に自分で経験していただくと、これは大きな、経験になると思いますから、そのような授業を取り入れております。
実践でそうこう企業や社会の中で得るものっていうのもすごいたくさんあるわけなんですね。
そうですね、やっぱり大学で教えられること、これはこうですよと言われると、まあ、それは学生は授業として聞いてしまいますから、そのように身構えてしまうと、何か自分の、身近なものではなくて何か勉強という非日常的なものとして感じてしまうけれども、それが自分の生活から、まあ、これから、就職して仕事をするそのような、中でも使えるんだ、それを気づくまでがちょっとハードルがありますね。
なるほど。はい、まあ、先生のこう一番強く教えるところとすると、知ってるだけじゃダメだよ、その知識は使えてこそ価値があるんだと。
そうですね、
いうことで、より分かりやすい授業を学生さんたちにと心がけていらっしゃる。
はい、
はい、私たちにも割と身近なんだよ、そんなに固く考えなくていいんだよという経営学教えていらっしゃいます和田先生に今週お話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学経営学部経営学科和田武明先生に聞きます。来週のこのコーナーで和田先生は突然ファミコンやプレステの話を熱く語り出します。案の定層の分厚い和田先生のいろんな面を紹介します。お楽しみに。